今主は招いて言われます。高い山に登れ、シオンに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、声を上げよ。恐れるな、ユダの各地の町に言え、見よ、あなた方の神よ。では唱詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。では司会者がお祈りをいたします。私は心を尽くして主に感謝を捧げ、その屈しき御業をすべて語り継げよう。意図高き方、あなたを喜び祝い、その皆を褒め歌おう。主なる神様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を賛美いたします。今日は第三対抗節の礼拝を捧げることをお許していただき、心から感謝いたします。あなたが日々私たちを養ってくださるこの大いなる恵みを主を心から感謝いたします。どうか私たちがこの礼拝において捧げる恵み、捧げる賛美、祈り、感謝をどうか主に喜ばれるものでありますように。とりわけメッセージを語られる川崎先生をどうか見破り満たし、その先生をどうか良き通り管として、あなたの御言葉を私たちにお伝えくださいますようにお願いいたします。また私たちがその御言葉を聞く中においても、あなたの御言葉を主をどうか心を素直にし、あなたの御言葉に聞き従うものとさせてくださいますようにお願いいたします。今日この礼拝に来たくても来ることのできない兄弟姉妹の上に、主をあなたが望んでくださいますように、そして病があるならば主を癒してくださいますように、そして離れておるならば私たちを使わせ、そしてまた共にあなたの前に礼拝を捧げることができるようにどうか力づけてください。今から主をあなたに委ねます。一切すべて委ねまして、イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。では次に、着席のままで主の祈りを捧げます。賛美歌93の5の A、 主の祈り A、 賛美歌93の5の A、 主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて今朝の詩編を購読いたします。今朝の購読箇所は詩編130編1節から8節でございます。旧約聖書の955ページ、旧約聖書の955ページをお開きください。 司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節からお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互にお読みいたします。詩編130編一節から八節。都に昇る歌、主よ、深い淵の底からあなたに叫びます。
我が主よ、私の声を聞いてください。嘆き祈る声に耳を傾けてください。
主よ、あなたが過ちに目を留めるなら、我が主よ、誰が耐えられましょう。
しかし許しはあなたのもとにあります。あなたが恐れられるために。
私は主を望みます。私の魂は望みます。主の言葉を待ち望みます。
私の魂は我が主を待ち望みます。夜回りが朝を待つにも増して。
イスラエルよ、主を待ち望め。主のもとに慈しみがあり、そのもとに豊かな贖いがある。アーメン。では、改宗祈祷お祈りを捧げます。先に、安倍美子さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。
お祈りします。主よ、あなたが過ちに目を留めるなら、我が主よ、誰が耐えられましょう。しかし許しはあなたのもとにあります。あなたが恐れられるために。愛する天のお父様、今日も新しい朝と新しい命を私たちに与えてくださってありがとうございます。私たちは罪人であって、いつもあなたの前に卑しいものであります。自分の罪のゆえに誰かを傷つけたり、また自分自身のことを傷つけてしまったり、自分のことを責めてしまったり、また人を裁いてしまったり、たくさんの弱さや罪の中で自分を見失って生きている、そのような弱いものです。でもイエス様、あなたが私たちの罪のために死んでくださって、私たちを命を懸けてあがなってくださった希望が私たちにはあります。どうかその希望に私たちがすがって生きていくことができるように、神様は助けてください。クリスマスが近づいています。イエス様、あなたが私たちのためにこの地上で命を捨ててくださり、私たちの罪をすべて背負うために生まれてくださったことを私たちは知っています。イエス様のその大きな愛に、私たちが毎日立ち返ってあなたと共に歩むことを選び取っていくことができるように、私たちに信仰を与えてください。日々のいろいろな辛いことや悲しいこと、苦しいこと、たくさんの誘惑や思い煩いにあったとき、あなたをすぐに見失ってしまう弱い私たちを、神様いつも手を取って導いてくださって、いつも一緒に恐れることはないと私たちの手を取って導いてくださる、その希望に今週1週間もすがって頼って、あなたと共に歩む喜びの人生と導き、私たちを作り変えてください。今日ここに来たくても来ることのできない人が多くいます。どうか神様、その一人一人に私たちと同じ祝福を与えてくださって、クリスマスに向けてあなたの希望を思い起こす、そのような礼拝の時となりますように、主が最後まで導いてください。一人一人の心の祈りと合わせて、この祈りを愛する主イエスキリストの皆によって今にお捧げいたします。アーメン。
ではしばらく皆様お祈りを捧げたいと思います。皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所は、今朝の聖書の箇所は新約聖書マタイによる福音書1章の18節から25節でございます。新約聖書の1ページをお開きください。マタイによる福音書1章の18節から25節でございます。
マタイによる福音書1章18節。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに離縁しようと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れずマリアを妻に迎えなさい。マリアに宿った子は聖霊の働きによるのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。身を乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。これは神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは目覚めて起きると、主の天使が命じた通りマリアを妻に迎えた。しかし、男の子が生まれるまで彼女を知ることはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93の 4-1a にあります。賛美歌93の 4-1a をお開きください。では皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父である神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者等を裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。ではこの後、川崎主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて神は私たちと共にと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。真実の限りを尽くしてくださる主なる神様、そのあなたのご真実の上に、今日も私たちを召し 罪の許しに預からせ、いかなる時にも伴ってくださり、栄光の明日まで守り導かれることを覚えまして、心から感謝をいたします。私たちは十字架に死んでよみがえってくださった主イエス様のうちにある満ちあふれる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを与えられています。恵みは得ようとして得られるものではなく、何かのご褒美でもありません。拒むことができないほど素晴らしいものです。恵みの主よ、あなたへの誠実と真心を日々新たにさせていただきます。しかし主よ、私どもにあなたの大いなる救いの恵みを受け入れるにふさわしくない不信仰と愛の貧しさがありますなら、それに気づかせてくださり、悔い改めをもって憐れみの主に近づくものとならせてください。ここに来ることのできない方々がおられます。その病床にお尋ねできない方々がおられます。御言葉をもって主ご自身がお尋ねくださり、信仰の創始者であり導き手であり完成者であられる主が語りかけてくださり、お一人お一人それに応答される時となりますように。愛の絆が壊れてしまっているニュースを見聞きします。クリスマスを通して表してくださった神様のご愛とキリストの救いをお届けするものとして、一人一人をこのところからお使わしください。周りの方々や、いやもう自分自身も含めて、また社会全体が世界に私たちの目を今向けさせてください。私たちの想像も及ばないほどの信仰の迫害下の中にある人々や教会に、戦いや争いによって翻弄されている方々に、また感染症や災害下にあって苦しむ人々に、ここに誠の平和と愛の福音があることを、また助けがあることをお届けさせてください。今週もそういう意味で、一人一人小さな存在でありますけれども、持ち場立場に和解の使者としてお使わしくださるようにお願いをいたします。そのために今お言葉を通してお語りくださり、我らも応答するときとさせてくださるように、主を仰ぎます。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。神様が御子によって来られたクリスマス。これは神様の冒険であると先週お話ししました。まあ、ある英語圏の方が使った言葉で冒険。アドベントスという言葉から、まあ、アドベント、アドベンチャーという言葉が生まれたんではないだろうかということで、まあ、そういうところから神様が偉大な冒険をしてくださったと表現されていました。なるほどなと思うんです。地上の生涯において、あの十字架の道を歩んでくださって、救いの道を完成してくださった、まさに神様の大冒険でした。それは神様の愛の冒険であった。愛ゆえに、神の愛ゆえの冒険であったということを、先週マリアの受胎告知の中から、メッセージを取り付けました。そしてその神様の愛の大冒険に対して、それに応答する私たちは、また神様は私たちに信仰の冒険へと招いてもおられます。さて、今年はこうトピックス的にクリスマスの出来事の中を取り上げておりますが、今日は今読まれた、ヨセフに告げられたマリアの夫となった人であり、父親と、イエス様の父親としての役割をなさった、その方のことが、そのヨセフに伝えられたところから、私たちはお聞きします。何度も読んでるところです。もう読み慣れてしまって、こういう説教かなと想像しながらお聞きになるでしょう。そうなんです。 でももう一度このところで今も御言葉を通して聖霊が今の私たちにヨセフになされたこと、そしてそれに応答したヨセフの、まあ、信仰の姿勢といいますか、そこから私たちもお聞きしたいと思います。あえて冒険という言葉を使いましたが、ここに神様の信頼の冒険があるなということを、これ私がこう味わいながら表現する言葉です。神様の信頼の冒険があったな。信頼という言葉を聞きますと、私たち人間同士でも信頼関係というよく使います。人間同士の信頼、ご家庭において夫婦、親子、おじいちゃんおばあちゃんと私、まあ、そんないろいろなことあろうかと思いますし、友人との関係においても、学生の方でしたら先生と学生、教会でしたらお互い、主にある生徒の皆さん同士、時には牧師と愛する皆さんとの関係、信頼っていうこと。ああ、信頼の起伏があれば全ては解決するなと思うことは、ただ私たちは周りに、社会の中に見聞きします。時に信頼を裏切る、まあそれが繰り返されますと、信頼なんてできないよ、あえて冒険という言葉を使いますならば、信頼する冒険なんてできません。その修復は難しいです。それでも信頼するっていうのは相当の力がいると思います。さて、人と人の関係のことを言いましたが、人類の最初の人は、お互いに神と人は、アダムとエヴァはそうですけれども、本当に信頼関係があったの。親しい交わりの中にありました。ところが、人の方から罪ゆえに、神様にそっぽを向いて神のお言葉に従わなかったがゆえに、信頼を破ってしまったというのは、これ人類の最初の歴史に見ますね。これは、聖書を通しても、人類の歴史の中にその姿を私たちは、いや自分自身のこれまでの過去の歴史の中に、神の信頼を裏切ってきたのは私の姿だったなということに気づかされます。にもかかわらず神様は私たちを信頼し通しなさった。私たちに望みを持たれた。だから御子イエス様をお使わしになったんです。もしこの聖書に証言されている神様が人間嫌い、この世界を嫌悪されたならば、どうして人となって私たちのもとに宿られたでしょうか。もう神様の信頼の冒険がここにある。そのことを覚えながら、今日開きました聖書の記事から、特に神は私たちと共にという説教題をつけましたし、今日インマヌエルという言葉にそこに表されているそのことを辛抱に、中心の言葉にして見ていきたいと思いますが、どうぞ皆さん聖書を見てください。1ページ目、ご存知の方多いと思いますが、マタイによる福音書の1章の1節から17節はずらずらと名前が書かれています。アブラハムから、そしてキリストまでのこの系図がありますね。なぜこの系図が記されたのか、まあ、ここからはもう本当に神様の語りかけを聞くことができるんですが、この系図から救いが訪れたんではないんです。この系図へと救い主が来られたんです。ドラドラっとした系図です。もうここに皆さん、旧約聖書、今も、ベラカを愛用していらっしゃる皆さん、今はネヘミヤ記ですが、前のエズラ記、その前の歴代史上下、列王記とありますが、あそこに出てくる王様の名前、ざっと出てきます。こんな人おったかなと思いながら、こうちょっと時間かかりますけど、その人の生涯を見てみますときに、そしてこの中に4人の女性が出てくる。あえて宣伝するわけじゃないですが、週の半ばの水曜日の祈祷会、牧師陣がこの中の4人から今メッセージを取り付いています。あ、こんなとこあったかなと思って、私自身も教えられながら、何度も何度も読むところを新たな思いを持って聞いておりますが、今週は
今日ここに出てくる女性でした。ウリアの妻が取り上げられます。バテシュバですね。あんまり聞きたくない話もいっぱい出てきます。え、この人、あのダビデの奥さん、ナタ、うんぬってありますね。
まあその系図を見てもダラッとしてる。そうですね、何節かな、これ9節に
あのアハズって、ちょっと私今回この人えらい気になった。アハズ、
その息子は、
息子やったのになと思いながら、もう神様の目から言ったらどうしようもない、もう嘆きの言葉しか出ないような王様でした。
言うならばこの系図は人間の罪とその嘆きの現実の歴史が、そして人間の私たちの姿がこの名前の背後に、人間の営みの中に描かれているなということを教えられます。
そこに救い主が到来された。その真っ只中に
言葉を変えますならば、私たち人間がクリスマスを生み出したんじゃないんです。神様の方からなされた御業であった。
ですから人間の力によるんではありません。今日ヨセフに語られたところに聖霊によるということは2回出てまいりますよね。18節にも聖霊によって身をもっている。
20節にもマリアに宿った子は聖霊の働きによる。
繰り返し語ります。先週取り上げましたマリアにも聖霊という言葉が、聖霊によるんだということが語られていました。
御子において神が私たちのところに来られたのは聖霊による神の御業である。
それを明らかにしているわけです。そしてそのイエス・キリスト様の、まあ、こう御子のことを二つの名前で表現してますね。
二つの名がイエスという名前とインマヌエルという名前で紹介されている。
イエス様に与えられた
二つの名でしょうね。
それを手がかりにこの方がどういう方であったかということも知ることができます。
20節ご覧くださいますか。マリアが男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。
これ天の御使いを通して、この子をイエスと名付けなさい。
もう一箇所は23節、これは
預言者イザヤを通してすでにイザヤ書の7章の14節で語られて預言されていたことですが、
それをこの子は身乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。
インマヌエルという神様が共にという意味合いの言葉ですけれども、実はこのイエスという名と
インマヌエルという名は非常に関連性がある。しかもそれは互いに結びついているといいましょうか。そこに神様の心とご計画が全部この中に集約されている名であります。イエス、20節をもう一度見ていただきますと、自分の罪を罪から救うために来られた。
はっきりその名に表されている。まあ旧約はヨシアという言葉も使いますが、そこに明らかにされている
罪から救う。
もう皆さん何回も聞いている言葉ですよ。お尋ねします。神様と私たちを隔てるものは一体何でしょう。私たちの日常生活の中で、
あ、こんなとてつもない試練を経験した、私は神様から見捨てられているんだな、神様から離れているんだなと言われるでしょうか。
言いやすいんです。なんでこんな大きなあの人と違って病気をしなきゃならないんですか。私もご訪問させていただくとよくその言葉聞くの。ああ、私は神様から離れているからだ。なんでこんな大きな災害の経験するんですか。疫病を経験するんですか。
聖書はそんなこと言ってません。ただ一つ、今日の宣教師に書きましたが、このことを一言でズバッと言った言葉がある。
旧約の福音書と言われるイザヤ書の中に59章の1節2節にこう言います。
どうぞお聞きください。
今日宣教師にその箇所から大事な言葉です。
見よ、主の手が短くて救えないのではない。 その耳が遠くて聞こえないのでもない。ただあなた方の過ちが神とあなた方をとを隔て、あなた方の罪が御顔を隠し聞こえないようにしている。
御顔を隠しているというのは神様と共におれないということです。
罪だけなんだって。
罪だけが神様と共におれないんだということです。
人間と私たちを隔てているんだ。ですからそこからの救いがどうしても必要ですから、イエス、罪から救う方として来てくださったと語り伝えてくださったんですね。ここから出発してこそ社会的な救済とかいろんな救いが広がっていくのです。そしてこの罪からの救いと許しと、そこからの解放を神様の方からしてくださったのがイエス様だ。もうよろしいですね。イエス様がなんで十字架にかかってくださったんですか。この罪を全く許し解き放ち、この罪の記憶から私たちは解き放つためです。
ちょっと回り道をする、余談だけしてないんですけれども、先週私は聖餐式を執行しました。牧師はなんか本見てるな、式文ってなるんです。で必ず聖餐を制定された言葉をお読みします。ほとんどコリントの信徒の手紙の11章の15節以降を読みますけれども、マタイによる福音書にもマルコによる福音書にもルカによる福音書にもこの聖餐を制定したイエス様の言葉、招きがあります。全部同じ内容なんですけど、ただマタイだけは一言付け加えている言葉に見出しました。ちょっと開けることができる方は開いてほしいんですが、マタイによる福音書のですね、この今日マタイ開いておりますから、マタイによる福音書の26章の28節、私もおやっと思ったんです。どうぞお聞きください。これ聖餐を制定、主の晩餐の中で聖餐の制定のイエス様の言葉ですね。26章28節を言いますと、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の契約の血である。罪が許されるように、これマタイだけが書いてるんです。マルコもルカもパウロもコリントの信徒の手紙1の11章の時にはこれ書いてない。もちろん流す契約の血というそこには罪の許しが含まれているんですが、マタイはイエス様がおっしゃったことを克明に、あ、イエス様が罪、十字架で血を流されるのは罪の許しなんだ、明確にしてるんです。だからあえてマタイは、まあ聖霊様がマタイを通してそれを書かしめたと私も理解しますが、十字架において成し遂げてくださった。さあ戻りましょう一章に。そしてこの人はインマヌエル。インマヌエルって何でしょうか。23節、一章の23節にありましたけれども、神は私たちと共におられる。罪の許しが徹底してなされるときに神様が共にいてくださるからエンマヌエルなんです。伊達や水筒で名前つけてんじゃないの。イエス様の生涯はその語られた言葉も御業もその名の通り父なる神様が共におられる生涯でした。十字架に死んで蘇られ高く上げられて最後におっしゃった言葉、マタイによる福音書の最後の言葉は何でしょう。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、マタイによる福音書28章20節ですから、私たちはイエス様を信じる信仰によっていつも、そして今も今日も主が共におられる主の臨在に囲い込まれているんです。十字架による罪の許しの上に神が伴っておってくださる。まあクリスマスを迎えまして、もう終わったすぐ年末感謝、新しい年、まあ太陽暦に従って本当はこの太閤節から教会暦が始まっていくので一年が始まってよろしいかと思いますが、まあ、私たちの生活習慣から年が改まる、それでよろしいかと思いますし、年の終わりにはいろんな反省もしますし、ああこの思考だった、ああだった、年末感謝礼拝、 年末感謝祈祷会、そして年が明けるとコロッと帰るように新年礼拝とこう つながって私たちの気持ちがそう移っていきますが、私たちの日々の歩みのおいて、そしてこの1年を振り返って、いや一生を振り返って、地上の使命を終えるときに本当に安らかだ、なんか私たちがそれぞれ与えられているお仕事とか学びとか何かで、あ、これに成功した、成功体験が私たちをして本当に安らかにするんじゃないんです。一時、あ、よかったと思いますけど、実績経験が、あ、こんだけのことを成し遂げたというのが本当の意味で安息を与えるんじゃない、達成感が。いにしえの生徒が言いました。人は誠の神様のもとに立ち返るまでは本当の安らぎがないんです。罪の記憶が残っている間においてはどんなに成功体験しても安らぎがない。その罪の記憶を変えてくださったのがイエス・キリストです。イエス様の十字架の出来事は一切の罪の記憶を恵みの記憶に変えてくださる。ああ、許された。神のものとされた。神我らと共にいます。だってイエス様が十字架にお迎えになった第六面でしたがね、成し遂げられた。成し遂げた。完了した。すべて罪の記憶は恵みの記憶に変えられた。そこから私たちはこの人生を精一杯生きていこう。主を愛し、人々を愛し、家族を愛し、教会を愛し、主の御言葉に従って歩んでいこうというスタートがここから始まるんです。イエス様がこの地上に御子となって、神が御子となって来てくださった、イエスとなってくださったインマヌエルのお方である。どうぞこの今日この時も、いや一年終わろうとする時も、もし食いることがありましたならば、このお方のもとに一切の信頼を置いて主はおごじゃありませんか。これ信仰生活が長い短い関係ないと思います。そこからさせていただきましょう。神我らと共にいます。さてイエス様がこの世に来られたのは、ここにありますように、神が私たちと共におられるためであり、そのために罪からの救いを与えてくださったとともに、私たちも神と共におることが必要なんですね。神は私たちにおられるのに、私そっぽ向いてますじゃないです。地上の生涯、私も神様と共に、そのことを具体的に自覚させてくださる魂の営みを明かしているのはこのヨセフです。天の御使いを落として、あのマリアを婚約はしとったんですけども、まだ一緒にならない前に、まあ、身重になったっていう、一般の社会は身持ちの悪い女だとかそういう評価しますけども、いやこれは聖霊によるのだ。そのマリアを妻に迎えたと24節ありますが、これが彼のヨセフの信仰経験。19節ご覧になってくださいますか。それはカッとありましたよ。19節、夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに離縁しようと決心したという、たかだか一節ですが、ここに悶々とした葛藤があったヨセフ。彼らが生きた律法に従えば、結婚でなく子を宿したマリア、彼はもう石打ちの刑を受けるんです。正しい人であったヨセフは、律法を恐れ、尊重し、律法に従って生きることを良しとして、しかしその中で彼は悩み、ああ、密かに離縁しようと決心し、さらに考え迷っています。しかし、天の御使いを通して精霊によって身重になった。それを受け入れる道は、律法を超えるんです。人間の正しさも超えていく。 ここで過ちを犯せと言ってるわけじゃないですよ。それを超えていく。しかし人間の正しさを超えていく道、人間の正しさでは十分対応できない。聖霊によって受肉した。
もうこれは律法、この世の規則、秩序、慣習が支配した
ことが一切終わってしまっている。人間としての正しさを超えた新しい生き方、御言葉に聞く信仰の生き方がここから始まっている。
ですが彼は恐れずマリアを妻に迎えたとの招きに信仰によって御言葉に服したというんです。
ここにヨセフの魂の営みを皆さん思い起こして、こう描いてください。聖書はヨセフが一言も言葉を発したというのは一つもない。マリアは言葉を発してますよ。
私はもう男の人を知りませんのに、見つかりによって語られたことに対して神様とのやり取り、祈りがあり、そこに交わりがあった。でもヨセフは一方的に語られることを聞くだけ。
なんかちょっとぐらい言ったんじゃないかなと、そう勝手な想像はすることは許されるかもしれませんが、聖書は一切彼は沈黙を守ったと。沈黙を守るって力いりますけども、
守ってますね。考えたでしょう。彼は問いかけたでしょう。訴えもしたでしょう。黙して神様願ったでしょう。そのことを表す言葉が20節にあるんです。
ちょっと見てください。簡単に聖書協会教では書いてるんですが、私ちょっとこの訳は、他の方がいいなと思ってるんですが、20節、
このように考えていると主の天使が夢にある。このように考えている、
ここはね、思い巡らしているという言葉なんです。私はこっちの翻訳のいいと思ってますが、
そうだ、現実はこう、でも旧約聖書を通して今まで神様の心はこういう約束だ、どうなんだろう、黙して神様どうなんですか、もう行きつ戻りつ神の前に出てるんです。考えていると、思い巡らしていると、一人、彼は一人、共におられる神の前に立っている。神様を度外して悶々としているわけじゃない、神の前に立っている。だから続いて神のお言葉が望んだんです。
ああ、私もこの神様と共におらせていただく。だから御言葉に神様の御旨に従っていきましょうというのが、御言葉に従う。私も神様と共におりたい。おるからこそ御旨に従うっていう応答なんです。
皆さん、私たちは教会でね、実際よく私も聞きまして大事だなと思ってるんですが、交わりが大事です。大いに生徒の交わりと聖書も言いますし、交わり大事です。確かにお互いに励まし合い、時に慰め合い、そうねって共感を覚え合う関係というのは教会の中に非常に大事です。しかし神抜きにそれだけを優先してしまいますと、交わり依存が生まれてきます。時にそうしますと聞こえる言葉、私もそうやりがちなんですが、過剰な期待を人にしてしまう。あってほしくない、責任転嫁も生まれる。あんなことあなたが言ったからだとか、そしてつまずきも生まれがちなんです。夫婦でもありますよ。何年前にあなたこんなこと言ったよと奥様から言われることがある。もうあんまり私に依存するなと言いたい。いや、逆の場合も多いですが、つまずくこともする。 生徒の交わりは必要なんですが、神様抜きに神様に変えて人にのみに依存してしまうと、そういう傾向が生まれる。真の生徒の交わり、互いの交わりは、まず神様と一人交わる、その関係を一人一人がいつも持たせておくことが大事なんです。
ヨセフだけじゃない、マリアしかり、旧約聖書の人物見てください。今年 の聖会礼拝、あのモーセ一人神の前に立ってますよ。偉大な人だけじゃなくて、一人一人がそのことをさせておく そこから真のお互いの交わり。だってこの後ヨセフはマリアと正式結婚して親戚関係を生まれ、エリザベトの関係も全部培われていくんです。孤立することはいけません。でも神の前に一人、あえて私は孤独という言葉を使いますが、その恵みをの中にあってこそ真にお互いの交わりが大人の交わりとなっていくのです。私この備えをしているときに、先ほど聖餐式の話をしましたが、この神戸中央教会においても本当に聖餐式の中でたくさんの恵みをいただく。とりわけですね、訪問聖餐の時が多いです。前にも 何かの方明かした記憶がありますが、まあ、これはその訪問聖餐じゃなくて、以前ある方が、これ私一度だけこれ経験しました。神戸中央教会においてですね、あの方が聖餐に扱っているパンとぶどう汁を受け取っているしていない、ちょっとわからないまでざーっと進めますけれども、小さな群れでですね、その聖餐式の執行をさせていただいたときに、全員そこは求道者の方いらっしゃらない、クリスチャンばっかりだったんですが、お一人の方がパンとぶどう汁を受け取りなさらなかったことがある。おやと思ったんだ。私が何も尋ねませんでした。何かあるんだろうなと思いながら、健康上のことかなと思ったんですが、その方はある時私にこんな、だいぶ経ってからですけどもおっしゃってくださったことは、みんなで聖餐に預かっている時に、私は罪の記憶が抜けない問題が残っていたんですとおっしゃったんです。聖餐式に悔い改めと言いますよね。あのことを本当に真摯に光が照らされて受け止めなさったの。配餐されるパンとぶどう汁を受け取ることができなかったし、ああ忠実な方だなと思いました。その後そのことの罪の悔い改めの実を結ぶ、まあ、具体的におっしゃってくださって、もうそれ私も記憶が覚えてる必要ないですけれども、その悔い改めの実を結ばれて再び聖餐の恵みに預かることを得なさったそうです。私そのように同じようにせよとは言いませんけれども、それほど聖餐の時の真摯な主の光に照らされて一人神の前に立った時に、あの聖餐の交わりが、聖徒の交わりが豊かなものにされて本当にいい奉仕されました。愛する皆さん、一人神の前にとはこういうことです。これ一つの例ですけども、どうぞこの朝クリスマス前に、私は心をウキウキしますけれども、かくいう私はそうなんですが、神様が私たちと共におられる、神が私たちに対するこの信頼は、私も神様と共におる神への私の信頼、それを言い表す時じゃないでしょうか。ヨセフのごとく、これが私たちのクリスマスです。お祈りいたしましょう。インマヌエルの主よ、罪の許しと救いと、いつも今も変わらず共にいてくださる救いに預かり続けさせておってくださることを感謝します。今私ども一人一人がしもべも御前に媚びを垂れ、ご一緒に信仰を持って御言葉に応答し、従うものとさせてください。そのようにして整えられた聖徒の交わりが生かされ広げられ、主のために用いられますように。主を拝します。感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所を主の前に祈る時とお一人お一人させていただきましょう。アーメン。
皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ではこの後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り献金と続きます。 献金は神様への感謝と献金の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。では久しく待ちにし、賛美歌の231番、久しく待ちにし231番を声を出さずに、歌詞を味わいます。皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金のお祈りを谷内さんに捧げていただきます。
恵み深い天の父なる神様、今日この第三大公説の礼拝とに感謝いたします。神は私たちと共にとメッセージを取り継いでいただきました。神様、私たち一人一人が本当にこの困難な時代社会の様子にあって、あなたの御言葉に従い、御旨に従い、御言葉に従い、また 神様と信頼するものと導かれますように、あなたが導いてくださいますことを神様お願いいたします。今日のこの恵みを感謝します。ただいまに感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さずに歌詞を味わいます。正英の後、川崎牧師に祝祷をしていただきます。では皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
皆様お座りください。